桜島星降る夜は桜島あなたの
はい、皆様どうも、おばんでございます。
こんばんは。
こんばんは。はい、大丈夫ですか？はい、2011年11月18日9時半になりました、スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式生放送番組さくら時代、今日は8回目をお送りいたしたいと思います。今日は皆様も同じに今は本当にはい、テレビでも雑誌でも新聞でも時の人という感じでございますけれども、はい、経済評論家の水橋先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう待ちに待ったっていう感じじゃないでしょうか ね、視聴者の方もね。
今日はもう本当に私僭越ながらいろいろ先生に経済の話をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、桜の中の生放送という形では初めてでございます、
ね。は
い、
生放送初めてですね。
そうですか。どうですか、 ご感想は。
なんかね、セットが全然違うなということでびっくりしてます。
なるほど。観覧の、ね、方も今日たくさんいらしていただいてますし、
は
い
は
い、
今日は非常に、はい、もう熱気が会場熱気がございまして、はい、かなり人を見ていると思いますけれども、はい、何卒90分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。はい、さてさて、この番組毎回ちょっと最初はフリートークみたいな感じなんですけれども、はい、ちょっと軽く今日は早速皆様も待ちかねてるんで、はい、ちょっと軽く軽くやっていきたいんですけれども、ね、フリートーク何かさやさんの方から、
はい、すいません、こんな時に限って告知があります。
はい、なるほど。とんでもない。
はい、一つこちらなんですけど、12月3日、お台場じゃないんだ、小田原のダイナシティというところで、これね FM 横浜の、はい、公開生放送なんですけども、エアークルーズスペシャルっていう形で、13時半くらいに出演します。私の後にはモームーンっていうグループと、あと八重田ひとみさんが出たりして、結構豪華な女性アーティストばかりの、クリスマスイベントということで、こちら、ラジオでも聞けるし、現場では無料ライブという形で、やってますんで、ぜひたくさん来てほしいと思います。小田原なので。な、
小田原、
はい、小田原って言ってもあれかな、鴨宮っていう駅が近いのかな。ダイナシティというショッピングモールです。
神奈川県の方はぜひという感じですよね。
はい、ぜひこちら FM 横浜エアークルーズスペシャルという番組聞いてください。はい、あともう一個だけお願いします。はいはいはい、これは私のクリスマスライブです。12月16日原宿のラドンナというところで、ライブレストラン、すっごくおしゃれな、なんかちょっとセレブっぽい感じのライブレストランです。でクリスマスライブでドラムとギターが入って超豪華なライブになると思います。こちらもぜひたくさん来てください。はい、お願いします。
これまた近くになったらまた告知をさせていただくような感じです
。はい、はい、またします。ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
あともう一つ、先週実は杉山浩一先生の、はい、杉山浩一の世界ワンダーランドという雑誌の、はい、本ですね、ムックの当選者をちょっと発表させていただきます。
はい、はい、5名、選びましたが、その中で感想をですね、番組の視聴者の方、
はいはい、全部ではないです、一部
ないんですけど、はい、一部ちょっとお読みしたいと思います。はいはい、こちら千葉県鎌ケ谷市の方、新生桜寺、海外からですが、いつも楽しく拝見させていただいております。いつもニュースで見ている真剣なキャスターの方々の違う側面を見ることができる、個人的にはとても貴重な番組で、生放送で見られるときはニコニコ生放送などでコメントしながら拝見しています。ラジオパーソナリティの古谷さんとは同世代なので、若者の代弁者としてとても心強く感じております。そして古谷さんと新生桜寺、お誕生日おめでとう。古谷さんは歴史などの知識が豊富で、また同世代と思えないほどの凱旋のうまさに感動すら覚えることもあります。
やってますね。
これからも古谷さんをはじめ新生桜寺を応援させていただきますということで、
はい、ありがとう
ござい
ます。すごい、はい、鎌ケ谷の
温かいメッセージ、
鎌ケ谷のですね、ゆで太郎によく行くぜっていう感じですね。
あ、はい、本当ですか。
どうも、近所です。
合ってるかもしれないですね。
もしかしたらね、どっかで合ってるかもしれない。
はい、あともうお一方、はい、群馬県の方、音声がいつも小さくて聞きづらいです。できましたら声を大きくして放送してください。大きいのはユーザーの方で調整できますので、ぜひぜひ中野武先生を呼んでください。
切れ毛を見せろということなんですね多分、
はい、
あの音声については日々技術スタッフが改良しておりますので、うん、あの随時良くなっていくかと思いますが、
はい、
何卒技術さんもよろしくお願いします。
応援よろしくお願いいたします、
はい、これからもどうぞよろしく、はいはい、という感じですね、はい、あとの当選者の方は発表を持って開催してい
ただきます、はい、発送を持って、はいはい、発表させていただきます、
はい、どうもサイン入りです。ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、さてあの、まあ、フリートークということでちょっとパパッとやりたいんですけど、あ、そうだ、そういえばですね、あの私先週実は桜寺にあの著名な漫画家の先生が来ていただきまして、俺ら連邦グレン隊というですね ASK に連載されているあのガンダムの外伝的な話で、うん、先生あの後でアニメの話もちょっとつながって
やるんですか、
はい、やりましょう
やるんです
あの
このこの先生はすごくですね実は1年前のからの桜寺を見ていただいて非常にあの職場でもあの言っていただいていると、あの曽根先生という方で、あのエースか角川書店からもうすでにこれは自体はもう終了してますが今別のシリーズがやってますので、こういう非常にね多方面のいろんな才能のある方が桜寺を
見ていただいて、
あの先週は来ていただいたと、実はお客様として、
あ、そう
なんですか、はい、それは非常に喜ばしいことでございまして、
あの結構映画音楽やってる方とか、ね、あの観覧に来ていただいてたりして、
そうなんですよ、もうね着々と桜寺軍が
じわじわと、ね、何回目なんですか、8回目なんですか、
8回目ですが、まあ、これいろいろ改編がありましたので、はい、通算でいうともう50ぐらいいってる
んです、そんなにやってないですか、
通算で言うと
知りませんでした
いいいい、あのこれからも何卒よろしくお願いいたしますという感じでございますね、はい、そんなことぐらいでしょうか、
はい、
はい、
あとですね、はい、ちょっと私三橋先生がせっかく来ていただいたのでこれこちら
疑惑の報道ですね、
はい、買いました。
これありがとうございます。
さっきサインも頂戴しまして、
あ、羨ましいです
ね。もうこれはですね、もうものすごいもう根本的な日本の問題は実は問題ではないっていうところから始まってますよね、うん、あのちょっと違ったちょっと違いました
すいません、分かりません。
私まだね全部ね読み切ってないんですけどでもあの要するにマスコミで報道されていることを、まあ、鵜呑みにしたら終わるよっていうことなんですよね、
う
ん、
違う、うん、まあまあ、
そういうようなニュアン
スちょっと大まかに、
まあ、要はですね、そのなんだろう、まあ、自分で考えましょうって話ですよ、要は、うん、ただその、はい、これのポイントはこの本のポイントはマスコミの中にいた人たちから聞いたわけですよね、うん、私がね、
はい、
実態を、あと総務省にも行きましたからね、
はい、
ね、
そう、
結構水島社長とかも出て
る、水島さんにもご出演いただきました、はい、私だからこれインタビュー本って初めてだと思います、私がやるのは。
そうなんですか。
あの水橋先生の本は本当に紀伊国屋とかに行くと今話題の何位何位に必ず、
ありがとうございます、
本当に必ず池袋の、あの紀伊国屋 のショーウィンドウに1位で出てましたよ、うん、
本当ですか、
あのこれは飛鳥新社から、
これは飛鳥新社、
はい、ぜひ皆様、はい、
今も発売絶賛発売中です、はい、はい、
ぜひ買ってくださいということ
で、ね、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。じゃあもう早速もう皆さんもうずうずしてると思うんで、はい、あの本編に行きたいと思うんですけれども、あのその前にあの私ツイッターでも公募しましたが SAKURADI で三橋先生への質問というのを今生で、受け付けておりますので、はい、もしかしたら今三橋先生自身もこのニコ生をここで見てらっしゃいますので、
あ、見てますよ、
はい、もしかしたらあの桜寺のハッシュタグ以外でも、秀逸なコメントは、三橋先生に届くかもしれませんので、ぜひ皆様コメントをお願いいたしますというような感じでしょうかね。あのそれで本編行きたいんですけれども、はい、あの先生いろいろ本当にこの時局が、
はい、
TPP をはじめとして混迷しておりますが、あのつい先週ですね、うん、もう野田首相が、まあ、1日延ばしたとはいえ参加を表明したと、
参加を、はい、にあの、まあ、参加するための協議をすると、
協議
よくわからない何なんでしょうねあれね、はい、それを言いましたよね、
はい、なるほど、あのそういうような感じで、まあ、早速ですねその本編のお題として、はい、もう今話題のこの TPP 問題についてぜひあのお伺いしたいんですけれども、うん、あのまあ僕はそれで、結構いい質問がありまして、はい、まずこの質問視聴者の方なんですけれども、カズ藤原さんですかね、これまず僕も疑問に思っていたことではありますが、うん、日経などの大新聞を筆頭に、軒並み TPP に賛成なのはなぜでありましょうか、うん、ところがテレビではスーパーニュースアンカーのように多少の反対色はあるにもかかわらず、新聞メディアは総じて産経も含めて、うん、大反対の嵐、あ、大賛成の嵐なのはなぜでしょうかと、
これね、はい、私ね気持ち悪いですよ。その朝日新聞と産経新聞が両方とも推進って、はい、これおかしいですよね。
今までそんな、ね、
そんな事例ない。
ありません、ね。
ついでに言うと、その野党側がその自民党と社民党共産党が全員揃って反対っていうのもこれも珍しいんで、うん、こんな案件初めてじゃないですか、もしかしたら。でね、そのテレビの方はどうやら そんなに手が入っていないようなんですよ、うん。それで最近テレビが比較的あの反対報道を始めたのってお気づきになられました？
はい、
結構ですね、
割と反対、テレ朝とかすごいです、ね、
はい、あれは別に中野くんが切れたおかげじゃないですね。どうやらですね気づいたようなんですよ、テレビが。その TPP の中に、分野の中にサービスってのがあって、その中に放送サービスが入ってるんだよと、うん、でもしかしたら放送免許 その一番の そのテレビ局のまあビジネスモデルの基本ですよね、はい、あれも自由化ってことになる可能性があるってことにどうやら気づいたらしくて、うんうん、その米韓 FTA は入ってるんですよ、うんうん、放送法を変えるっていうのが、
うん、あ、
そうなんですよ。だから TPP も入らない方がおかしいんで、うん、ということでものすごい危機感を抱いてですね、うん、なるほど。で私聞いたらですね、いや、なんで今まで賛成していたのっていうと、まあ、新聞が賛成していたからだと、うん、あと放送法とか入ってる可能性あるよって言ったら知らなかったと、うん、単純に、うん、という話なんですね。
ってあげ
る、もう知らなかった
で、
そうっていうしかないんだけど、
結局それはその番組を競りで買える
オークションですね。オークションになる番組というか放送電波、あ、まあ、これも入ってますけどね、その話ね、
はい、
電波枠のオークション制度っていうのが導入される可能性があるよっていうのは、これはね、うん、相当怖いみたいです。
あ、やっぱりあのテレビあの既得権が剥奪される可能性が
ある、ビジネスできなくなっちゃうんで、要は自分の身にあの火の粉が降りかかったら反対するっていう、分かりやすいなと思うんだけど、ただね、新聞は、あれは完全にその経済産業省からのリークとか、はい、それの何でしょう、影響下にありますよね今。
なるほど。
だってね、新聞だって、はい、その独占禁止法の例外規定の新聞特殊指定っていうのがあるので、はい、再犯法ですよね、ええ、あれだって既得権益ということで撤廃ということになるかもしれないのに、うん、自分で自分の首絞めてるのね彼らね。
なるほど、うん、なるほど。で、あのそういうふうにちょっと落差がある、
はい、テレビと新聞かなりあると思います。
なるほど、ね、はい、あのそれであの、まあ、非常に先生の出演されてた桜の討論会も一応一通りさせていただいたんですけれども、うん、はい、あのまあ、まあまあ、これご覧になってる皆さんも TTP が、うん、あ、TPP がどんだけ恐ろしいかというのは分かってると思うんですが、僕個人的にちょっと質問なんですけれども、うん、今、メキシコとカナダが賛成を表明したと、はい、うん、で既に9カ国で
入ってます
よね。で宮田先生があの桜の討論会の時にこうフィリップを出されて、うん、あの明らかにこれはアメリカが青の国、はい、あ、赤の国が青を食う、うん、要するに
7対2ぐらいでアメリカ日本ってやつですね。
そうですね。ただ今の段階で日本は入ってないわけで、はい、まあ、今の入ってないのはチリとかニュージーランドとかだと思うんですが、うん、そうです、まあ、圧倒的にそのもっと比率的にはアメリカの圧倒的ですよね。なんでその国たちは入ろうという決断をすでにしてるんでしょうか。
他のその8カ国の話ですよね。
はい、そうですね。
これね、もう決定的な日本との差があるんですよ、はいはい、それはまず小さいこと、
小さい、
オーストラリアちょっと除くけど、うん、他の国は基本的に小さい国で、うん、自分たちの市場が小さいんですね、うん、それで輸出とその GDP 比べた輸出依存度っていうのもほとんど 100% 超えてるんじゃないですかね。自分たちの国の GDP 以上に輸出してるんですね。そういう国にとってはアメリカ その市場が開かれるっていうのはこれはね美味しい、うん、美味しいです。で逆にアメリカがそういう国食えるかって言ったら食えないですよ。
あ、ええ、必要なものがない、
いや、あの市場が小さいから。
ただメキシコは人口1億人
以上、メキシコまだ入ってないでしょ、
まあ、ただメキシコはなぜ参加表明を、あ、
それメキシコとカナダでしょ、カナダ、これカナダとメキシコっていうのがポイントで、これはね私がカナダの首相とかメキシコの大統領でも同じことするなと思ったんだけど、今カナダとメキシコというのはそのNAFTA、
はい、
北米貿易協定で、はい、もうアメリカに食われまくってるんですよ。
なるほど。
であればせめて TPP に参加して、それでその何だろう、圧力を緩和したいんですよね。
なるほど。
他の人にこう分散したいと、で、できるならば多分そういう国々とアメリカに対して少しは物言えるようにしたいというそういう考え方で、私でもそうしますね。
あ、そうですか、
ええ、それは日本野田さんが協議に入るっていうふうに言ったから、うん、あの日本を狙ってっていうわけではない。
それ関係ないです。関係ないです。要はアメリカとどうやってこうなんだろう対するかっていう時に2カ国だともう相互にならないんですよ、はい、
そうですね。
だったらせめて他に8カ国あれば、まあ、少しは発言権が上がるんじゃないかなという思惑、まあ、
経済的には完全にメキシコもカナダもちょっとアメリカの属国というか
投資という意味では食われちゃいましたからね。
なるほど。あとですね、本当にいろいろ聞きたいことがありまして、はい、私も本当に経済が尖閣被災なもんでして、
はい、
こんな専門家にこういう質問してもいいのかなと思ってるんですけれども、TPP の問題で例えば昔ですね、よく言われるのは反対派の方がよく言うのが、その農業がね、うん、自給率が下がってしまうよと、はい、農業 がやられてしまうと日本のところが、昔オレンジとか牛肉とかも自由化交渉があって自由化しましたよね、うん、はい、ところが日本のオレンジ農家、まあ、みかん農家も入れて、
う
ん、あと日本の和牛、例えば神戸牛とか、
ね、
松坂とか、うん、そういうの潰れなかったですね、
そうですね、
結局要するに反対派の言ってるそのある品目を自由化したら、例えば日本の枝豆農家が潰れるとか、うん、米作農家が潰れるっていうのは過去の事例を照らし合わせるとあまり整合性がない気がするんですけれども、これはどうなんです
か。私
は
農業のこと言ったこと一回もない
一応
ね、それは新聞の論調ですよ。
新聞の論調、
だいたい農協の人たちもそういうことは主張してないんですね、はい、
なるほど。
実は米はね別でしょ、米は別なんだけども、はいはい、それは米はちゃんとそのアメリカにアーカンソー州、はい、というですね、まあ、クリントン大統領が生まれたと育ったところなんですけど、 あそこはですね米の産業が結構あるんで、うん、そこの人たちは日本に米を売りたいって言ってるんだけども、基本的に TPP って農業問題じゃないでしょ。
です、
それやっぱりすり替えられてる、
公開に言われてるミスリード、
ミスリード
なんですかね。
だからそう、ほら、だからオレンジとか牛肉は大丈夫だったから農業は大丈夫だ、だから TPP って話なんで、で TPP って他に23分野もあるわけですよ、しかも他の方が怖いんで、
です
よね、そういうですね歪小化が行われたんですよね。
その TPP 報道でよくあれなのが、
う
ん、農協の座り込みとかを映すん
ですよ。
あれはミスリードということで、
あれね、農協の人たちは別にその、関税の話で反対してるわけじゃないんですね。そのなんでしょうね、例えばその遺伝子組み換え作物が自由自在に入ってくるようになるよとか、表示禁止ですからね、遺伝子組み換えとか、あるいはそのアメリカのこれ牛肉、BSE の牛肉とかも全面自由化とかですね、そういう農業の、その何でしょう、農産物あるいは農産業の文化が変えられちゃうっていうのがあるんでしょう。
日本人の口に入るものの安全性が危ないから
確保できなくなるということ
を農協の人たちは言ってるってことなんですか。
あ、なるほど。
でも一つはね、その TPP というかその震災がありましたよね、
はい、
で東日本大震災があって、今この農地はもう壊滅してるわけですね。
そうですね。
で、まあ、復興しようとした時に、そのまあ、さすがにですね、外国からの農産物が入ってくれば競争は激化しますよね。
そうですね。
そういう状況で本当に復興できるのかなという、復興する人たち自身が、もうや廃業という話になりかねないので、ただでさえ大変なのにもっと大変なのかと、いうことで、まあ、いろんな面で、その、なんだろうな、農業にも影響を与えるのは確かですよね。ただ農業だけじゃなくて漁業も入ってますから、ね、
なるほど、あ、漁業も入ってる。
でもそれでも24分の1なんですよ、両方とも、
ね、要するにその僕の理解ではその、農業はまあメインイシューではなくて、はい、他の最大の問題というのはこの23項目の何が問題なんです
か。最大といっても3つぐらいあるんです
けど、
ね、ただ一つ目は、そのとにかく投資とかサービス、金融、保険とかっていうのが、あるいは公共政府調達とか、基本的にはネガティブリスト方式なんです。この分野だけはもう自由化しないと、残りは全部自由化っていうですね、これ極端に自由化の範囲が広いんで、普通はこういうことをやるときはポジティブリストなんですよ。これとこれとこれだけはやろうっていう、それ WTO でもポジティブリスト、ところがアメリカはネガティブリスト方式をやるので、これはですね、なんか入れ忘れると、全滅、残りが。
なるほど。
全滅とか全部自由化。ということになっちゃうので。
例えばTPP に賛成をしている人の論から言いますと、はい、例えば政府調達なんていうのは非常に日本の政府調達の市場が閉鎖的であると、だからむしろ開放して競争させた方が税金の無駄にならないんだとかって
言ってますね。
ですが、それはどうでしょう。
それね、税金を今無駄にする云々っていうのは、要は安く調達してもらうということですよね、
はい、
ということは政府がより金を使わないってことですよね。
そうです。
でちなみに政府がその政府調達公共事業で金を使ったら、 GDP の公的固定資本形成というそういう需要項目が増えるわけでしょ。それが少なくなったら、単純に GDP が減る上にその所得が外国に持ってかれるって話で、デフレの時になんでそんなことしなくちゃいけないの、まず1点、
はい、
その大元から間違ってますよと、もう一つは、その日本は震災大国なんですよ、
はい、
で震災大国ということはどこで地震があるかわからないんです、
はい、
で地震があった時に、例えば東日本大震災で自衛隊が行きましたけど、あの前に建設産業入ってるんです、実は。なぜかというと、瓦礫とか建物の崩壊しているところに自衛官が行っても何もできないんですよ、実は。知識ないから、ノウハウも。そこに東北の建設産業、ほとんど中小、 が行って、うん、そのある程度片付けてそこに自衛隊が入ったんですね。それで救助活動をしたんだけど、そういうことをするために地場の建設産業っていうのはサービスっていうのは残さなくちゃいけないんです、うん、これ政略的に。
なるほど。
でそれをあの全面自由化とかで外国に競争させてバタバタ潰れてって、そこに震災が来たらもうお手上げですよこれ。
なるほど、
少なくとも日本はやっちゃいけないんです、そういうこと。
現場のことを知ってる人をなくしてしまうっていうことになる。
あの例えば僕が大学の時に非常に勉強したのは、はい、あの新自由主義というですね、
新自由主義、はい、
あのまあ、某池田先生とか、
うん、笑っちゃいますけど、はい、すいません、
そういう方を僕はまず最初に洗礼を受けて、はい、まあ、その時は小泉構造改革が
叫ばれて
久しい時でしたから、
う
ん、僕もあの公共投資を、はい、要するに本当にこうフリードマンっていうんですか、あの自由活発に本当にこう制限しないでね、うん、撤廃して小さな部がいいんだというふうな風に勉強したものですから、はい、あの要するにその建設業というのは悪なんだと、要するに公共投資というのは悪なんだと、うん、なぜかというと波及効果が少ないからであると、うんうん、そういうのはどんどん削っていく、小泉改革というのは大成功なんだ、賛成なんだというふうな論だったんですけど、はい、それは違うということ
ですか。これはですね、それ正しい時もある、
正しい時もある、
時もある、うん、これね、だ決定的に違うの、これフリップスカーの私初めてです、もしかしたら桜地
あ, 本当です
あんまりいないんだけどこういうのこれね、いつもあのまたこの図出しやがっ て, って、ね、そういうツッコミが入りそうなんだけど
拡大してください。
これ何かというと、こっちか、ですね、この、あ、こっちですね、すみません、はい、これが、はい、日本の本来の供給能力っていうやつですね、はい、日本の労働者が全員働きました、はい、日本の設備が全部動きましたって時に、そのこの青い本来の供給能力っていうのが、はい、あの潜在 GDP って形になりました、これいくらかちょっと分かりません、後で話しますが、でそれに対して今日本の現実の需要っていうのが全然足りていないと、うんうん、現実の需要って何っていうのは GDP なんですね、で GDP っていうのはまあこれですね、こ、まあ、簡単に言うと消費と、はい、投資と政府支出と人種なんですけども、それで今ここがまあデフレギャップというのがありまして、はい、これがまあ20兆30兆とか100兆とかね600兆とかバカなこと言う人もいますけど、分かりませんけども、はい、その額はあんまり関係なくて、その政府でさえこのデフレギャップっていうのがありますよっていうのを認めてます。で 今おっしゃったその公共事業の削減っていうのは何、はい、っていうのはまさにその GDP の、 ここか、あのこのオレンジの部分、
オレンジ
公的コテーション形成を削減することなんで、この赤い部分を下げますよって話です、そうすると当然デフレギャップ拡大しますねと、もう一つ小泉さんの構造改革とか、はい、民営化とか、あるいは TPP 自由貿易って何、はい、あれはこの本来の供給能力、潜在 GDP を引き上げる方策なんですよ、つまり外国の供給能力を使ってもここを引き上げるっていう話なんで、これもねやっぱりデフレギャップ拡大しちゃうんですよね、これがね逆、青と赤の大きさが逆になってる時は、公共事業の削減も、あるいは TPP も自由貿易も民営化も全部正しいんですよ、なぜかというと需要に対してこう供給能力足りないんで、需要を削るか供給を上げる必要があるわけですよね、で自由貿易やると外国の供給能力使えるんでこれが上がってくるんですね、だからねブラジルとかは、はい、その80年代にインフレに悩んでいた時に、インフレってすごいインフレですからね、ハイパーインフレーションに近いインフレ、その時にまさにあのその小泉さんのような構造改革したんですよ、民営化でしょ、外資導入とかですね、そういうことをやりました、あと規制緩和やって、それでインフレ解決したんです、つまりインフレの時にやるのは正しい、
なるほど、
でデフレの時にやるのは真逆ということなんですね、そんだけです実は。
ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、すごいあの聞けば聞くほど疑問が湧き上がってくるんですが、はい、あの日本の実効 GDP で多分480兆ぐらいだと思うんですけれども、
その名目 GDP、
実質ですか、
実質 GDP というのは数字で言わないでしょ、成長率の話なんで、
名目で、
名目の話
でいいんですか、
はい、名目
は480兆ぐらいですね、それで需給ギャップはまあ仮に30兆円ぐらいあるんです
か、内閣外、
それは何であるんですかね、そもそも
あ、それね、いい質問、そういう質問待ってたんです、あ、これ打ち合わせしてるわけじゃないです、そういう質問が来るのは素晴らしい、ですね、実はその今の日本の問題って何、はい、っていうと、はい、バブル崩壊なんですよ、で未だにバブル崩壊かって言われるけどバブル崩壊なんですね、これ何かというと、日本のその下から民間住宅投資、はい、赤いのが民間企業設備投資、はい、でさらにこの緑が公的コテーション形成、公共投資ですね、でここが1980年で、
一番左が80年
で、はい、ここに、97年橋本政権の時ですね、
はい、
でここ見てほしいんですけど、この赤い方がぐわーっと上がってますよね、これ
あれ真ん中何でしたっけ、これは
これね設備投資、
設備投資
で、この時期バブルなんですよ、要は
民間企業の設備投資、
民間企業設備投資、はいはい、この時期の民間企業の設備投資、日本は日本の設備投資はなんとアメリカの4倍だったんですって、 やりすぎだろうと、で設備投資をすると当然供給能力は膨らみますよね、結果さっきの潜在 GDP というのが大きくなったんですが、バブルが崩壊した途端にこうやって落っこってっちゃったんですね、
はい、
これなんでかというと、そのバブルが崩壊してもその潜在 GDP、 あの設備投資をあの繰り返した結果の潜在 GDP というのは残るわけですよ、
はい、
需要がなくても設備は残るんですよ、
はい、
残るでしょ、ところが需要は消え失せちゃってるんで、さっきの需給ギャップというのが生まれるんです。
分かった。じゃあバブル時代に拡大した設備投資の生き残りが消化されてないんですね、
うん、されてない、されてないというか、それを削るのはリストラクタリングだから簡単にできないんですよね。
要するにもう物買っちゃってるわけだからできないってことですね。
でこれすごいポイントで、多分そういう話をすると、じゃあさっきのこれで言えば、はい、要はバブルの時に設備投資しすぎてこれがでかくなってるんだろうと、まあそうですよ、で需要が足りないんだから青を削ればいいじゃんって話になるんですよ、これをやったのがまさにその大恐慌期のアメリカ、アメリカは要はこれが多すぎるんだからこれを生産すればいいじゃないかということで、
青を生産する、
要は切っていく、削っていくんです、
削っていくんです、
まあね、なんかね、メロンさんって方が労働を生産しよう、企業を生産しよう、設備を生産しようということを言って、これを削っていったわけですね、ガリガリガリガリ、それはそのうちバランスするだろうと、ところがあの時何が起きたかというと、これを削るってことはまず設備を廃棄します、工場を閉鎖します、で雇用をあの解除するというか、あの人員を削減しますって話なんで、結果的にその GDP の中の設備投資とかあるいは個人消費が激減していったんですよ。だって失業者が増えるんだから。結果これを青を削っていくと、こっちの赤がね削られてって、わずか4年間でアメリカの名目 GDP は半分になっちゃったんです。
それはフーバーとかの政権、
そうフーバーさんの財務長官がメロンさんの人だったんですね。
なるほど。いやーなんかどうですか。
いや
今これでも納得するでしょ。
いやでも
必ずそうなる、なっちゃうんですよ。
はあ、なるほど。
結局それこそその大きな政府、小さな政府とかってよく言われてて、小泉さんの時にも
小さな政府にするとか言ってましたけどね。
するって言ってましたけど、日本って大きいんですか。
実はですね、日本の大きな政府、小さな政府って何で言ってるかというと、そのちょっとこれ見えないと思うんだけど、この、 あの GDP の中に、これ個人消費でしょ、はい、これがあの住宅投資、企業設備投資、でこの青い部分、
はい、
政府最終消費支出っていうのがあるんですよ、これが GDP と比べて何パーセントなので大きくなった小さくなったって判断をします、
はい、
で実は橋本政権以降ですね、小泉政権期も含めて日本の政府の最終消費支出対 GDP はだんだん上がっていってるんです、これなんでかというと、そのまず一つの理由は保険っていう項目が入ってるんです。保険っていう支出項目、政府が保険のために支出すると、これなんで、何か分かります？
社会保障ですか。
あ、まあそうなんですけど、もうちょっと具体的に言うと
年金、
保険です。保険、
保険、国民健康保険ですか。
あ、保険って言ってその保険じゃないですよね、あの保険室の保険、保健室の保険、
国債ですか。
うん、あの医療ですよ、医療。
あ、医療費、
そう、医療費って書けばいいんだけど、なぜか保険でなってるので、
ああ、なるほど、
保険でしょ。医療費がどんどん膨れ上がってて、高齢者が増えてるから。
あ、なるほど。
だから別にそれはいいんですよ、なぜかというと、その高齢者増えるんだから医療費増えて何が悪いのって話で、問題はその時に GDP が増えなかったこと、本来は保険費が増えていっても、あの同じぐらいの割合で GDP が増えていけば大きな政府になることはなかったんですが、名目 GDP が全く成長しなくなってしまいまして、結果的に日本はどんどんどんどん大きな政府になっていってます、今も。
なるほど、相対的に、
相対的に。
ちょっとあの先ほど TPP の話にちょっと戻りますけれども、はい、まあ、先ほど3つぐらいあのやばい
って言ってた、言ってた。
で最初言ったのが金融関係、
ネガティブリスト、
ネガティブリスト。もう2つは何でしょうか。
はい、2つ目が、そのいわゆる、もうこれ有名になりましたが、はい、ISD 条項、
ISD 条項、
野田総理が知らなかったと過分思うんですね、いうやつですね。
ISD 条項というのはこれはどういう、
ISD 条項というのは、その日本、例えば日本企業が、そうだ、あの一番いい例がね、あれ、はい、あのロシアが、サハリン2っていう日本企業が投資したそのガス田を、なんか収容しちゃったじゃないですか、
はい、
あのこれ俺たちのもんだということで、まあ後で株ちょっと返してくれたんだけども、でガスプロム入れて自分たちのものにしちゃったんです、そういうことがですね、発展途上国とかロシアのような国では起きるんですよ。日本企業が懸命に投資しましたと、ところがそれを政府、相手国の政府に収容されちゃったって言ったら丸損ですよね、そういうことが あった場合に相手国の政府を日本企業が訴えることができると、世界銀行傘下 その投資救済センターに、結果大体その政府の方が負けてですね、賠償をもらえるんですよね。
なるほど。
これが ISD 条項なんですが、これは基本的にはそういう、なんだろう、ロシアのような、なんて言うんだろうな、後進国というかろくでもない国 かもしくは発展途上国に先進国の企業が投資するときに保険として使うんですよ。
なるほど。
でこれはね、向こうのためにもいいんです。 なぜかというと、そういう収容のリスクがあったら誰も投資してくんないんね、うん、でもうちに投資して、もし俺たちがバカなことやったら訴えてくれと、それ損害賠償払えるからどんどん投資できるでしょっていう意味なの。
それを担保に借りられる。後進国の法整備の不備を別のところでそれが補ってるのが ISD
なんですよ本来はね、ところがアメリカはそれを先進国同士の貿易協定にも入れてきてるんですね。
それはなぜなんでしょう。
それはですね、例えばですよ、さっき牛肉の例出したけど、日本の今日本に対してアメリカ TPP に入ったら牛肉を全面自由化しろと、はい、いや BAC だろうが何だろうがとにかく輸入しろというような圧力かけてて、実際動いてるんですよ日本政府、怖いことに。
なるほど。
で実際に TPP に入ってそれが実現になりました。アメリカから牛肉がどんどん入ってきました。で BSE が多発しましたアメリカで、うん、そうなると日本政府としては当然、はい、あじゃあごめん悪いんだけど輸入ストップするわっていう規制をかけます法律で、
はい、
それを例えばアメリカにがその日本に投資した企業がちょっと待てと、それは TPP 協約違反じゃないのっていうことで訴えることができるんです日本政府。
こっちが訴えたいのに。
そうそう、こっちが訴えたいんだよね本当に。
そうなん
だ。ところがそれしかも訴えたら基本的には世界銀行っていうのはそのアメリカの支配下にあるんでほぼ負けます。なぜかというとその裁判というかその裁判の時に裁判非公開、
なんかアメリカも負けたことがないとか、
負けたことないんで、200勝全勝とかそういうのでね、
負けたことない。その裁判は英語で行われるんですか。
もちろん英語でやります。で問題なのはね、その日本政府は日本国民の食の安全のために BSE 牛というか牛肉の輸入をストップしたんだよ法律に基づいて、というような理屈は通じないんです。世界銀行傘下 のセンターでは。
じゃあ日本の法律よりもそっちの法律を優先する。いや
TPP の協約上これは合ってるかどうかってことで、合ってないって判断されたら、はい日本政府負け、損害賠償もしくは規制を撤廃しなさいってことになっちゃうんですね。
じゃあ国内法は、
そう国内法の上に来るの。
そうなんですか。
ちょっと変わってますけどね、国内法の方は優越するんじゃないですか。
ですね、国際法と国内法だと国際法が優先します。
国際法が優越です。
優先します。
はあ、それが日本に不条理であってもも
ちろん、ということでこれは完全な主権侵害条項なんですよ。
なるほど。
要は他の国の企業がその何でしょうね、物売るのはいいんですよ、サービスするのもいいんだけど、その法律を変えさせるっていうのはこれ主権侵害なんですね、明らかに。それを ISD はそのなんか法的にできるんですよ。で先進国同士はですね、そういう例えば牛肉の話とかがあったらもう外務省と国務省で文句を言い合って調整すればいいんですよ。ところがアメリカはそれをやらずに ISD を入れてきて訴えるってことで無理やり自分の都合のいいようにやってくる。
だから後進国用の保険だったものが、先進国同士でもそのアメリカの、アドバンテージのあるところに、はい、土台を持っていきたいというような
ことができるようになっち
ゃった。プロですしね、訴訟の。
そうなんです、訴訟大国じゃないとこんなこと考えないですよ。
なるほど。その3つのうちの最後の1つっていうのは、
最後の1つというのは、はい、そのラチェット規定。
ラチェット、これもよく聞きますけども、
はい、これはね、TPP に入ってるかどうかまだ確認してないんですけど、入ってくるだろうと言われてます、はいはい、なぜかというと日本 の政府の文書に入ってるんで怖いなと。
ラチェットというのは歯車を、
そうなんです、歯車でカチャッカチャッと、一方向にしか動かない歯車、戻れないんですね。
戻れない、うん、要するに自由化の後退を許さないという、
自由化あるいは規制緩和あるいはその法律の改正ルール撤廃の、一回やったら元に戻してはいけない。
なんか最恵国待遇と似てる。
最恵国待遇
とも違うんですね。それを別の国に与えることであって、はい、もっと悪質というか、
方向性の問題。
方向性の問題。
例えばさっき牛肉を一回解除しましたと、全面自由化しました、だったらもう二度と規制をしてはいけないってことなんです。そういう話なんですね。でアメリカ、すみません、米韓 FTA、 アメリカと韓国の FTA にはそれが入ってるんです、というわけで韓国政府が一回規制を緩和してしまうと二度と元に戻せないと。
じゃあ今韓国やばいって
だから批准しないで大騒ぎしてるんですよ今。これはないだろうと。
それは今現に入っている9カ国の例えばニュージーランドとかチリ、でもそうなっているはず、
なるだろうというふうに、日本政府の文書には一応それが入るんじゃないかと言われてて。
なるほど、わかりました。例えばですね、また質問なんですけども、はい、反対派の人が、僕もすごく好きなマイケル・ムーアっていうアメリカの映画監督がいて、で彼が2008年か9年にシッコっていう有名なドキュメントフィルムを撮りまして、ね、はい、それがいわゆるアメリカで国民皆保険がない、
そうです、
全てが任意保険である、ところが任意保険も契約者には難癖をつけて結局
払わない。そうなんですよ。
でアメリカ人が悪魔の島と呼んだキューバ、社会主義国に行ったところ、アメリカで一粒6000円ぐらいの薬が2円とかだったり、して、結局儲かってるのが一部の保険会社であるというような、その健康保険の実態を描いたドキュメントが非常に話題になりましたけれども、あれに日本がなってしまうのではないかと。
そうなるとは言わないけど、方向的にはそっちに持っていかれちゃうんですね。 あのね、アメリカってね、その企業は短期の利益しか考えないくせに、国家戦略的にはすごい長期なんですよ。それでまず日本に何やるか、日本だけじゃなくてあの TPP 加盟国に何やるかというと、薬価制限の撤廃、
薬価制限、
薬の価格を撤廃、上限を撤廃する。
ちょっとあの、
それはいいことなんじゃないんですか。
高くなってきます。
薬価制限はあの補助があって安く
してるんですわざと。
日本で今入ってきてない薬も入っなんて使えない薬がいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
それは認証、
あのそれはね、あの厚生省の問題、まあ、厚労省の問題で、それは問題、
認可ですね、問題。あの一つ聞きたいのは、例えば日本には一応曲がりなりにも国民皆保険がありますよね、はい。まあその所得割なり何なりで払ってる人は、3割負担で、基本的には、ね、まあまあ人によりますけどね、3割負担ですよね、はい。でもだったらアメリカのようにはなんないじゃないですか。その3割負担で続く限りは、
それをね、
あの何が執行のようになるっていうんですか。
まずですね、その、はい、USTR というアメリカの通商代表部がその TPP における医療の目標っていうのを掲げてるんですよ。
まあ、TPP における医療の
目標、 その中にちゃんと公的医療サービスの見直しを求めるって書いてあるんですね。
でも公的医療サービスのというのは国家主権で管理してるもんですから、あでも国際法が上なんだ。
そうそうそうそうそう怖い
ですね。
そういう話まさにな
るほど。
でまず薬価制限取り払うでしょ。で今おっしゃったようなあの新しい薬が入ってきて高くなっていくと、釣り上がっていく。
でも一つ日本にはいいのがあって、はい、あの高額医療は還付されますよね。だからマックスまでいくら薬価が高くなったって、うん、あの3割で年間50万ぐらいでまでいったらマックスになるじゃないですか、うん。それまではそれ以上はいかないってこと
なんでしょう。それは、ね、混合診療とかを認めろってことで、それから上でもお金を払えば使えるようにしろってことで釣り上げていくわけですよ、医療費をね。薬の価格と医療費の治療でね。
で結局その権利金がアメリカに入るっていう
こと。もちろんそうです。まあ、ファイザー製薬とかジョンソン&もジョンソン儲かるだろうけど、問題はそこじゃなくて、医療費をこう釣り上げていった後にまさにそのさっきの医療保険会社が入ってくるんですよ。
任意保険、
任意保険が
高くなった医療費を任意保険でカバーしなさい、
これでカバーした方がいいですよと、そういうストーリーができてるんです。さらにね、私びっくりしたんですけど、はいはい、TPP の中に知的財産権という項目があるんですね。それ何、その中にですね、度肝抜かれたのが1個あったんですけど、まあ、これあの自民党 あの参議院議員の方に聞いたんですが、はいはい、手術の手法というかやり方っていうのは何々術式とかいろいろあるじゃないですか、日本の場合ね。あれは基本的に誰が考えたかで何々術式って書いてあるんだけど、別に誰がやってもいいんですよ、その手術を。あれでね、特許取るの、アメリカは。それでその手術の手法、あのやり方を使った場合は特許料をアメリカに払わなくちゃいけない。
あ、
それはバカなことはないです
ね。でもアメリカっぽいでしょ。
っぽい、よく考えますね。
それアメリカ普通そうなってるんです、今だに。今でも
あの日本では、まあ、その手術の実施式は、
う
ん、その医学界で発表される程度。
そうです、そうです。で誰がやったって同じ、いいんですよ、ですよね。だって人の命を助けるためなんですもん。それをビジネスとかお金に利用しようとするんです、アメリカ。
なんかすごい、なんかくだらないことかもしれないですけど、はい、なんか要するに 農業 の方ですごくお米とか安くなって、うん、食べ物が安く買えるようになったら、今結構日本人と食にお金を費やしている国民だと思うんです、はい、うん。でその余ったお金をどこに持っていくかなと思ったら、自分だったらどうするかなと思って、映画とかディズニーランド行ったりとか、うん、何かそういう娯楽とか二次的なサービスの方にお金を回すようになるじゃないですか。
ならないです。
ならない、
なりません、なりません。それインフレの時ですね。あのデフレの時は誰、みんなが貨幣を愛しちゃうから、例えば外国産の農産物が入ってきて関税がなくなって、にあの国民が安く買えると、例えば500円の牛丼で300円になりましたと、で200円余りましたって言ったら、まず貯金、
要するに あれですよね、デフレ下では現金を持ってる方が得をする、
得だから
実質的に得をするわけであって、ですから使わない貯蓄を選ぶ
でしょうね、
多分。
でもあの私が言いたかったのは、その例えばそういう娯楽の方面に人が流れていったとしても、その娯楽の権利を持ってるのが結構アメリカが多いから、結局またそっちに流れていくんだなっていうのを。
そうなんです、知的財産ね、それは。そうです、そうです。
知的財産っていうと、例えば昔有名になったのはサブマリン特許っていうのがありまして、はい、特許があることがわからないのにいきなりこう潜水艦みたいに浮上してきて、いや実はそれ俺の特許だぜって訴えるとか、はい、日本には馴染みのないその法体系というのがありますけど、はい、日本には割と著作権とか割と厳しいですけれども、ちょっとちゃんと明文化してきて、
そうです、ね、
あれですけど、アメリカにもなんかその罠みたいな感じの、あのね、地雷踏むみたいな感じのやつがあります。そういうのが日本の観光に入ってくるという
可能性あるんですよ。
として可能性は考えた、は
い、なぜかというと、そのサービスの中に入っちゃうからね、サービスの中に特許とかいなければ、まさにあの便利さのサービスとかに入ってくるんで、結構怖いんです。だからサービスと言われると、サービスって非常に幅広いんですよ、 で特に日本の中小企業が担っている部分があるので、それを全面的に自由化して法律改正するっていうのはめちゃくちゃ乱暴ですよね。それをなんか APEC までとか言って1週間でとか結論が出るわけないんで、
例えばなんか賛成派の人が言うには、うん、要するにその今入っているその小さな、まあ、小国が多いじゃないですか、はい、それを日本の味方につけて、うん、いやあの他の国とも商売するから、うん、だからちょっとそれはできないよっていうことが言える、逆にこうメンバーが多いから言えるんじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけど、
それはですねあのアメリカが超大国じゃなかったら言えます。別にね、日本がねその小国と組もうがね、アメリカ勝手にしますよ。
そうですね、
あのどうにも立ち向かいようがないです、はっきり言って、
まあ、国連すら無視する国
です。そうですよ。日本がシンガポールとかブルネイとかチリとかニュージーランドと組んでアメリカのものを言ったって無視されますよね。
わかりました。非常に興味深い話が尽きないんですけれども、はい、まあ、ちょっとここからちょっと TPP 離れて、いろいろ視聴者の方の質問もありまして、うん、視聴者の方の質問で非常に秀逸なのがありまして、はい、今オバマ政権があると、はい、で実はちょっと私あのジャパニズムの編集部の小川さんって方に、アメリカ旅行でこれを実はもらいまして、バラック・オバマ・チェンジというチョコなんですけど、まあこんなのもあるということでちょっと話の種なんですが、まあ、このオバマさんがですね、今再選の黄色信号、イエローカードが灯っている、はい、ということで、うんあります。で実際共和党に来年交代するかどうかは未知数でありますが、うん、仮にオバマが、続投した場合、もしくは共和党に、なった場合、うん、その両方のパターンでそのこれからの TPP も含めて日本とアメリカの経済状況というのはどう変わるのかというような質問なんですけれども
、ですね、まず私はオバマさんが、はい、その再選されるとは思っていません。
あ、再選しない、
これは理由明確で、はい、だって失業率 9% なんですよね、で高失業率の時代のアメリカの大統領選挙はまず与党が負けます。
なるほど。
フーバーさんもボロ負けしましたけども、これは理由は明確で、そのさっき言ったフーバーさんの時に、その失業率 24.9% という地獄を味わってるわけです。だから雇用っていう問題については非常にセンシティブですね。その状況で最低でも 7% ぐらいに持っていかないとオバマさんはもう完敗することになると思います。
完敗。じゃあ共和党政権が誕生する可能性が高い。
今の時点だとそうです。
まあ、共和党でも今サラ・ペイリンなんかは出ないと言ってますから、はい、誰になるかはちょっと
分からないですけどね。
ということですが、オバマは要するにオバマって結構昔 のジミカーターと比較されまして、すごく最初の期待値がものすごく高いんですけど、その後どんどん失速していった、で一気で終わってしまったカーター政権によく比較されると思うんですが、やっぱりそれと同じようになる。
そうなんですね。でこれね、多分オバマさんの、私ね何気にオバマさん評価してるんです。なぜかというと、さっきあの新自由主義って話してたじゃないですか、その中の一番の問題はそのトリックルダウン理論っていうのがあるんですよ。
トリックルダウン理論。
竹中さんが大好きだったんだけども、はい、そのね、お金持ちに所得をこう集めなさいと、そうするとそこから投資が滴り落ちて国民全員が潤いますよっていう、トリックルダウンって滴り落ちるって話なんですね。
あ、なるほどなるほど。
ところがそれアメリカ実際にやったんですが、滴り落ちなかったんですよ。全部ここに集まってたのね。で例えばほらサブプライムローンとかあるじゃないですか、あんなのまさに低信用層というか所得の低い人から上にこう所得を吸い上げるシステムなんですよ、高い金利とかで。
そうですね。
でこれはちょっとさすがにまずいだろうということで、で 今ほらオキュパイウォールストリートという運動があるじゃないですか、あれまさにそうです、トリクルダウンに反対している人たちがやってるわけです、私たちは 99% でその 1% の高所得ではないよと、でまあ、そういう流れがあって、オバマさんはそれを是正するべき人だったんです、本当は。
ですよね。
だからヘルスケア法案をやったし、ね、金持ち減税を廃止するとかやろうとしてんだけども、失敗しちゃったんですね結局。
それはやっぱり結局オバマがコミュニストだ的なことを言う人は未だにいますけれども、はい、やっぱりそういうのと、あと もちろん移民とはいえ黒人だからというような感じの、
あ、そういうんじゃないですね。これね、宿命的に失敗するんです。宿命
的に失敗する、
はい、
と言いますと、
これね、さっき言ったようにこれもアメリカだと考えてください、でそのこのデフレギャップっていうのがアメリカでも発生してますと、でこれを埋めるには、そのアメリカが財政出動をして、それでこの需要を作り出して、まあ、何でもいいでしょ、公共事業でも何でもいいし、政府最終消費支出でもいいんだけども、実際やってたんですよ、2009年2010年ぐらいまでは、ところがそれ当たり前だけど、政府はじゃあその財政出動する金はどこから持っていくのっていうのは基本的に国債発行、これは日本もそうですけど、ということは政府の借金残高が増えていくわけですね、それでアメリカはですね、今ですね、政府以外は借金増やしてないんです、みんな借金返してるんですね、バブルが崩壊したから、もう借金して投資したくないと、 でアメリカの連邦政府のみが借金を増やしてるんですけども、うん、確かね2006年と比べてね2倍以上になっちゃったの早くも、うん、それをあの共和党、そうするとでもあの民主主義国家には野党っていうのがあるんですよ、で野党っていうのは例えばオバマさん その政策が正しくても、その国の借金あんなに増やしやがって無駄を削れってねどっかの政党が言ってたようなことを言うわけですよ、結果的にオバマさんはその政治的な力がだんだんなくなってきてまして、で今年の、8月でしたっけ、その財政赤字、すみません、債務残高の上限引き上げ問題で大揉めに揉めましたよね。でその後あの S&P が国債の格下げしましたけども、そうです
、ね、あれは非常にショッキング、は
い、これはね財政出動とか財政拡大とか政府の借金を増やすっていうのが、オバマさんできないんですよね。
ちょっとそのアメリカ関係で少し質問があるんですが、例えば伝統的にアメリカの民主党というのは、まあ、例えば直近でクリントンは、まあ、ジャパンパッシングとか非常にこう、日本に対してこう市場の開放を求めたり、非常にこう経済政策においてきついようなイメージがある、で対して共和党ゴップですか、の方は、まあ、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ、それから父ブッシュの、時もまあ安保の方はもちろんぎっちっとしてます、経済的にもそこまでなんとなくこうきつい要求もなかった気がするんですが、 それは事実ですか。
いやそれはまあ事実でしょ。
事実ですか。
ただね、あのそれは日本の方がまともな政権だったからっていうのがあるんですよ。
あ、まあまあそうですね、中曽根時代
民主党じゃなかったんで、
そうですねなるほどなるほど。
でね、その今の民主党って基本的にはその根回しとか外交交渉における外務省同士と国務省の事前のすり合わせとかやらないんですね、それでなんか適当な発言をして、それで ああなるほどありがとうとかで付け込まれるっていうことの状況になってるんで、これは民主党、相手が民主党だろうが、アメリカの民主党だろうが共和党だろうが付け込まれますね、
どうですかここまで。
いや、またなんかTPP の話に戻っちゃったあれなんですけど、オバマさんは推進を、TPP 推進してるけど議会が承認してないっていうのは本当ですか。
議会、
アメリカの議会は承認、
承認ですか、納得してないんですね。でこれはですね、ある意味当たり前で、そのさっきアーカンソー州だっけ、すみません、アーカンソー州 の、 その米の話しましたけども、その例えば州とか地域によって、その産業は違うわけですね、で今実はアメリカ の、 その全米自動車、労働組合かなんかが、TPP に大反対してるんです。
あ、らしいですね。
そうなんです、だ自動車の分野とかは大反対で、米の部分はまあ賛成してるんでしょうけどという形で、アメリカだって国内まとめきれてないんですよ。
アメリカも推進してるように見えて一枚岩ではないと。
そうです、そうそうそう、もちろんそう。ただ USTR は推進派です。
USTR と言います、
さっきの言った米国通商代表部というですね、怖いとこですね
よく占領機とかに出てくる、
ただね、日本のジェトロみたいなもんなんですけどね、本当は、
ジェトロって何でしたっ
け。ジェトロすみません、いつもジェトロって言ってるんだけど、
日本工業なんとかなんでしょうか。まあいいや、
まあいいや、まあ、ジェトロっていう、ね、そういう団体があるんですけども、いや政府じゃないんですよ、USTR って、ところがすごい権限持ってるんですね。
日本貿易振興機構、
そうそうそう、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でした。はい、はい、そうだ、それでちょっと色本当に聞きたいことがいっぱいあるんですけど、ちょっと今またちょっと TPP とかアメリカとか離れて、ヨーロッパの話をしたい、で、今欧州危機、ギリシャに端を発して、パパンドレウが国民投票をするとか言って辞任しまして、今新しい、首相になりました。
なりましたね。
でその後次にイタリアに、長期金利の上昇の問題を及んで、危険水準と言われる 7% になり、さらに今日のニュースでスペインにまでそのが及んで、今7を突破するんではないかと、
6.8 ぐらいまでいっちゃいましたね。
でこのヨーロッパ危機というのは何なんでしょうかね。
これですね、実は簡単に言うとバブル崩壊なんです、
バブル崩壊、
バブル、これもまたバブル崩壊、でそもそもバブルって何っていうのを考えてほしいんですけど、何か知ってます、バブルって。
え、土地の値段が上がって、
上がるんですよ。でもなんで上がるかというと、実はみんなが借金をして投資をするんですね。それで今回の問題でギリシャとか、あるいはポルトガル、スペインとかに投資したのがフランスとドイツの銀行だったんですが、ところがフランスとドイツの銀行って別に自分の金を投資してるわけじゃないんですよ。預金でしょ。預金って国民からの借金ですね。要は国民から金を借りてギリシャ債とかを買ってたわけですね、ところがそのギリシャ、あるいはポルトガル、スペイン、アイルランドの方が自分たち の、 経済が崩壊してしまってですね、金利が跳ね上がってるということでこれ作ってきたんですけどね、というかこれ使うことになると思わなかったんだけど、たまたま日米独ピーグス諸国の長期金利の推移なんですね、でこのスポーンと、こっちか、このスポーンと跳ね上がってる方がギリシャなんですけどね、今 28% 10 年ものの長期金利が
28%、
28% 利回りが10年
も国債。じゃあもう非常に危ないということ。
危ないというか
危ないところではない。
もう終わってるんです。ここまでいくと国債暴落です。まさにでその下がこれがポルトガルで、アイルランドでこのぐんと上がってる方々が上からイタリア、スペイン
なんです。あ、なんかこういう方言い方してるんですけど、どっちかというとヨーロッパの中では後進国的な、
あの南の方にある国なんです。
そうですね、ラテン系の国ですよね。
でこの下にこれ重なって分かんないと思うんだけど、アメリカとドイツが国債金利下がってて、一番下をなんか長期低迷してるのが日本なんですね。でこれね、あの何を言いたいかというと、はい、その今いいポイントしたあのおっしゃったんですけど、はいはい、南の方の国なんですよ、破綻してるのが必ず、ね、これなんで、
いう話。
楽天的すぎるから
全然関係ないです。まあ、そういうのもあるかもしれないけど、結果何が起きたかというと、実はユーロが始まって以降、ドイツ、オランダ、フィンランドっていうですね、北の国々が南、あのイタリア、スペイン、ギリシャ、ポルトガルあたりに物を売りまくったんです。
あ、なるほど。
何しろほら為替レート変わらないから、どんなに貿易黒字になっても為替レートは1ユーロ1ユーロなんです、うん、というわけでもう雪崩のように売りまくったんです、ドイツとかが。でこれね、要は向こうが貿易赤字になったって話ですが、ええ、向こうにとっての貿易赤字って実は対外純負債の増加、
はい、
あの借金 の, あの、まあ、債務の、うん、対外債務としての増加になるんです、うん、でドイツ側はあの対外債権の増加になるんですね、
はいはいはい、
経済あの学上そうなので、はい、統計上そうなるんですけども、はい、でギリシャはその逆のギリシャから言えば、どんなにドイツから物を買いまくっても1ユーロは1ユーロなんですよ、というわけで分不相応な生活を延々してたの、ドイツ、ギリシャとか。
なるほど。いわゆるスールに、
借金で物買いまく
る。アメリカに占領されていた当時の沖縄が米ドルが流通することをいいことに、その工業なき発展を遂げたみたいな、それと似てるような感じですかね。
本来はだからギリシャは、ね、そのある一定時点で通貨暴落して、ね、自分たちでちゃんと物を作って稼がなくちゃいけなかったんだけど、それをやらなくても済んだんです、ユーロにいたから。
はあ、相当なこう下駄を履いていたってこと
ですね。すごかった。だってね、驚くことに、その経常収支の赤字っていう、要は外国に対してどのぐらい赤字かっていう、そういう一番大きな指標があるんですが、なんと2007年のギリシャの国民一人当たりの経常収支の赤字っていうのは、アメリカの3倍だったんですよ。
あの超浪費
大国、超浪費大国アメリカの3倍。どんだけお前ら外国から物買ってんだと、自分で作んないんだって話なんで。
自国に産業がないってことが問題。
ないんだけど、ないんだったら投資して作んなくちゃいけないんですよ。ところがそれすらやんなかった
の。為替のマジックみたいなもんで下駄を履きまくって、うん、あの豊かな暮らしをしていたツケが今来てる。
今来てるんです。で例えばね、これ日本とアメリカの間の為替レートが変わらないって考えたら、はい、もう日本物売りまくりですよ、はっきり言って、それはあのユーロの中ではドイツ対アザーというか南の国々であったんですよ、実際。
なるほど。あ、そうだ、ちょうどなんか国債とかの金利の話になったんで、はい、もう一つ質問あるんですけど、あのすごいもうずっと皆さんも言ってるかもしれないですけど、はい、日本の国債問題なんで、財政問題なんですけど、あの、まあ、国と地方合わせて、まあ、1000何百兆っていうあれがありますよね、はい、で、まあ、それでなんかいろいろなんか破綻するとか預金封鎖とかってかしましいですけど、はい、まあ、日本の借金というのは内債であると、外国はあんまり、まあ、1% とかせいぜいそんなもんで、ほとんど内債であるから、しかも通貨発行権が日銀が持っているから、うん、自分で吸って自分で借金するで破綻するわけがない、それは僕も分かるんです、うん、ところがあの額が多すぎるので、うん、あの返すためには通常 の, その、通常の一般歳出から、やりくりしていくよりも、返すことがもうほとんど不可能なので、
なんで返さなくちゃいけないんですか、そもそも。
いや、それが分かんないですよ。
分かんないです。いや、俺分かんないんだけど、なんで政府の負債って返さなくちゃいけないんですか。
だってなんか書いてるじゃないですか、財務省が。
私ね、本当それ分からないの。なんで返さなくちゃいけないでしょ。
返さなくていいんですか、
ね、返さなくていいんですよ。だってまずね、あのお金ってあるじゃないですか、日本銀行券、
はい、
あれって日銀の負債なんですね、
うん、
日銀の借金ですよ、
はい、
負債に計上されてるから、でも日銀は誰に返す必要もないし、金利も払う必要ないでしょ。
でも財務省はあのイタリアより3倍ぐらいある日本の GDP、
そうそうそう、あ、今のはあのお金の話ですね、で今の国債の話っていうのは確かにそうなんだけども、
はい、
国債っていうのも日本政府が発行してる負債ですよね、
はい、
で日銀が発行してる通貨と何が違うんですかね。
いや、
同じですよ、ですね、同じですよ、
はい、
まあ、確かに返す相手がいるじゃないかっていうけど、はい、じゃあ日銀に買い取ってもらえば同じになっちゃうから金利も払わなくていいことなんで。
ただ
どこにあるかの違いっていう、
誰が持ってる、誰の負債か。
ただでもそれでも毎年一般会計から国債償還費が出ていきますよね、
うん、出てくる
ということは、それはやっぱり定期的に解散と満期を迎えた時、
いや、日銀に買い取ってもらえばいいじゃ
ないですか。ですか、
日銀に買い取ってもらえば、あの金利払ったって戻ってきちゃいますよね、
は
い、
でもあの名目上はずっとこう ガーってあの国債債務残高が上がっていきますよね、うん、
満期って
その30年ものだったら30年後に
来るわけじゃないですか。なんで満期ってあんだろうね。
いやそうそう、なんでそもそも満期あるんですよね。
だって誰がどういう基準で
決まってんだろう。これね、発行した時に決める、
あの大元の議論 の前提が間違ってまして、うん、その前提が違うんです。要はその国債と、その国債って自国向け国債ですよ、はい、おっしゃるように対内債務、はいはいはい、自国向け国債とその日本銀行が発行する日本円の通貨っていうのは基本的に違いはありません、うん、ないんですね、うん、両方とも政府の負債です、うんうん、で、その金利払うの嫌だっていうんだったら別に日銀に国債買い取ってもらえば同じだから払わなくていいん で、うん、で同じことになっちゃうんだけど、うん、要はさっき言ったけどバブルなんですよ。バブル崩壊なんです日本の問題って、うんうん、でこれねびっくりされるかもしれませんが、うん、これ日本の長期金利10年もの国債金利なんですが、はい、ここがバブルのピーク、うん、なんと 8% 超えてたんですよ。今のイタリア、スペイン以上なんですよ。で、まあ、これはあの日本は基本的に自国であのお金を賄ってたからイタリアとかスペインとは違う話なんだけども、それにしても高いですよね、うんうん、これがバブル崩壊後ダーッと金利が下がってたんです、うん、これなんででしょうと。
なんででしょうね。
なぜ金利が下がるんでしょう。でさっきのバブルっていうのはみんなが設備投資するって言いましたよね、はい、もう一つやるんです。あの民間がバブル経済の時はみんなが借金するんです、はい、民間が、うん、借金して投資してマンションとか買って株価買って、これなんでそんなことやるかというと儲かるから、単にで価格が上がっていくと、お上がっていったってことで、じゃあ俺も借金して買うわって、うん、また価格が上がってみんなってことになるんだけど、はい、そのうちピークを迎えて、はい、ドーンとその資産価格が下落するわけです、うん、不動産価格暴落、株価暴落、はい、ところがその時、はい、あの借りた借金は残ってるんです、そうすると普通の人はどうなりますか。住宅ローン3000万組んで3000万の住宅買ったらその住宅価格が1000万になっちゃった、うん、普通に借金返し始めるんです、うん、これね実際そうなってまして、特にね日本のバブルっていうのは企業が中心だったんですね、はい、それでこれが日本の政府、企業、家計の負債総額、はい、上から家計、まあ、家計は増えてもいないんでどうでもいいですけどね、ええ、この黒いのが政府、
増えるのが増えてますね。
でこの赤いのが、民間企業、はい、でこれがバブル。バブルの時民間企業は借金をダーッと増やしてたんです、うんうん、ところが
順調に焼却してるって感じですか。
いやあの借金を増やすで、借金残高が増えてってるだけ
です。残高
は
増えて
る、増えてってる、で政府はあまり借金なかったのこの頃ね、ところがそのバブル崩壊して以降、民間企業金を返し始めたのね、これはね資本主義じゃないですよ、うんうん、要は投資もしない借金返すだけってことになったんで、うん、その代わり政府がこう借金を増えていったんですけども、うんうん、これ何言いたいかというと、はい、バブルが崩壊すると民間が金を借りないんですよ、うん、しかもそれどころか返してくるのね銀行に、うんうん、ということはその銀行に溜まっていった預金ってどうなるんでしょうって、余っちゃうんですよ、
う
ん、だからあの政府が国債発行しようとすると金利が下がるんですね、うん、で今 1% になっちゃうんですね。
あの一つだけ、はい、もう一つだけあの、いわゆる日本破綻論者みたいな人は、うん、日本は内債だから破綻しないが、いわゆる、ナチ時代のドイツみたいに、うん、そのインフレになるんだと、
はいはいはいはい、
それで政府が国民の、貯蓄とを犠牲にするのと引き換えに、うん、政府債務を帳消しにするんだっていうのを財務官僚を思い描いているんだとかっていう人がいるんですけどあれはどうなんでしょうか。
あ、まあ、妄想ってやつ
です
ね。
不安でしょうがありませんか。
妄想、
妄想ですか。
そのインフレーションの話でしょ、はい、はっきり言うとですね、私はさっきからインフレにしろって話をしてるのね、はい、政府が長期金利が安いんだから国債発行してそれで使ってインフレにしろって言ってる、はい、なんでだからこうデフレギャップがあるからねここにね、うん、デフレギャップがあるからですけど、うんうん、でこれをあの埋まるまでは日本は基本的にインフレにならないんですね、うん、例えばね1000兆円の国債を今吸って、はい、それであの政府が使えって言ってもそうなるとねこの供給能力が足りません。さすがにそれはインフレになってハイパーインフレになるとかそういう話にも なりかねないんだけど、ここだと20兆30兆100兆とかの話なのね、でこれね結局あの国債あるいは政府の負債の問題、はい、あるいは日銀の通貨発行でもいいです、はい、この問題というかボトルネック一番の上限になるのは何かというとインフレ率なんですよ、はい、だからインフレ率が健全な水準になるまでやる、まあ、3% でいいですよ。そんなもんですね。 3% になるまで政府は国債発行して需要を創出して日銀は通貨発行しろって言ってるだけなんで、うん、それで 3% になったらやめないんですよ。うん、なるほど。で 3% 超えて上がっていったらそれこそ増税でもね、うん、何でもすればいいんで。
なるほど。
何なんですよね、額で見るからいけない。
まあ、もちろんそのあのなんだバランスシートというか、なんか、はい、まあ、一方では負債の部のあれの対になって資産の部というのがある
んです。
それをなんか隠してたりとか、なんていうか、
あんま
り
財務省は言ってませんね、
勘定してないとか
ですね、うん、ただね、その資産がなくても関係ないですよ、うん、要は国債っていうのを通貨だと考えてくださいと、うん、あのいざとなったら日銀が買えばいいんだから通貨ですと、うん、でもじゃあ国債そんなに増えていいのかって言ってるのは、それは通貨がそんなに増えていって、あの増えていいのかって言ってるのと同じなんですね、うん、その場合に何が制限、あの最終的なこう壁になりますかって言ったらインフレ率、うん、だからインフレ率が健全な水準に至るまで国債発行して通貨発行しなさいっていうのも、さっきのこのグラフ、これ私資本主義の神様って呼んでるんだけど、はい、この、どこでしたっけ、これですね、はい、この、 あのバブルの時は 8% の金利でした。この時みんな金借りてたから、はい、その後誰も金借りなくなっちゃったっていう話ですね、うん、これは資本主義の神様からの、政府はもっと通貨を発行して国債発行して財政出動してデフレギャップ埋めなさいというメッセージなんですよ。
なるほど、
はあ、いいなそれ。
これだって逆らえないでしょ。これやらない限りずっとこうでしょ。
3% まで、
インフレ率がね、これ金利でしょ、これは金利、
インフレ率が上がるまで出していい
ってことなんですね。出していい、出していい、そうそうそう、まあ、3% でも何でもいいんですけどね、目標を決めてね、
はい、そろそろ
結局
ごめんなさ
い、いや、はい、あの民主党が消費税増税とか、はい、あとなんか保険、生命保険の控除もなくすとかって言い始めてるし、うんうん、なんか、まあ、とにかく、まあ、削る方を削る方に言ってるのはもう、はい、うん、大間違いだった。
真逆ですね、
真逆のことをしてるってことですね、
うん、なるほど。あのそろそろ1時間を経過してまいりまして、はい、そろそろ先生のちょっとパーソナルな部分を聞きたいな、
は
い、
パーソナル、
はい、ご趣味の話とか
趣味の話、
はい、でさっきちょっとちらっとガンダムが出ましたけど、うん、実はこういう視聴者の方からメッセージが来ておりまして、はい、今回の水橋先生でいらっしゃいますが、著書に鈴宮春日の憂鬱のハレハレ愉快が全世界で踊られていると書かれていらっしゃいます。そこでアニオタの古谷さんと三沢先生で世界に影響を与える春日と日本文明など語っていただけないでありましょうかと書いておりますが、先生、先生、あのアニモーターとして有名ですけれども、
有名じゃないよ、そうな
の？あの僕あの先生と初めてお会いした天世界観の時に、先生が一番好きなアニメと聞きましたよね。あのその時に確かコードギアス
って言いました、
あの、はい、お答えいただいた。
コードギアスってアニメ、アニオタなんですか、よくわかんないけど、
まあ、まあ、歌じゃなかったらあんまり知らないと思うんですけど、うん、
ただね、そのアニメの話とか漫画の話とか、はい、ゲームの話とかする時、ね、必ず言うんだけど、はい、これ一番大事なのは、日本に1億2000万人の同じ言語をしゃべる人たちが住んでいて、一つの市場っていうのを形成していて、これは多分世界最大なんですよ、その条件を満たす市場としては。その中であの比較的隔離されている状況で、中で受けたものっていうのがたまたま外でも受けてるっていうだけなんですよね。コードギアスでも何でもいいんですけど、まあそれが外国に出てると。でこれ韓国のそのなんだっけ、韓流ブームでしたっけ、あれと比べれば分かるんだけど、あれはその整形した美女を集めて、それあ違う、なんか変なこと言った、俺、
いやいやいや、
それであの子供の頃からでしょ、子供の頃から何でしょう、サイボーグみたいにトレーニングをしてですね、完璧にこう仕立て上げて、それを海外に輸出してっていう、そういうビジネスモデルなんですよ。個人的には気色悪いなと思うんだけど、
気色悪いですね、
気色悪いな、だからみんな同じ顔してて俺全然区別つかないんだけど、そういうモデルじゃなくて、自分たちの国内の市場で自分たちが楽しむためにいろんな文化が発達して、それでそれが外に出てるっていうことなので、これはですね、素晴らしいことですよ。
ですよね、
それができる国ってあんまりない。でよく例に出すんだけど、はい、北欧諸国に日本のアニオタとか、はい、日本の文化が好きな人たち、はい、日本のアニメ大好きとか漫画大好きな人がいまして、はい、自分たちでも自分の国でそういう市場を作ろうとするんですよ、うん、ところができないんです。人口が足りないから、
うん、そうですね、600万人とか、
100万人とかじゃダメなんです。
あ、やっぱりそういう体がこうある程度ないとできない
ですね。最低1億ですね。
あ、まさに日本しかいないですよね。
日本なんだ。ただアメリカとかはその、まあ、3億人以上いますけども、なんかバラバラだけど、うん、まあね、一応食えるとか食ってるんでやってるんですけども、うん、
あの先生はあの、まあ、今ギアスの話が出ましたけど、はい、まあ、知らない方もいるかもしれませんが、さっきガンダムの話もちらっとしましたけど、うん、他に好きなアニメとかって聞きたいんですけど、何かありますか、ギアス以外
ギアス以外、
はい、
多分ないと思う
んです
よ、ね、ていうかね、何だろう、そのあの大体あの普通に見ますよ。
あ、本当
だからね、最近はもう本当に見れません、時間がなくて。
ちなみに見てない中でも最近見たのは、
一番最近見たのが、はい、まあ、最近じゃないんだけど、はい、窓か窓か、
素晴らしいですねご存知ですか。
いえ、
あの先生、あのキューベってのはリスなんですかね、ウサギなんですかね
何ですか ね、怖かったですね、
ブラックジャックの話しません？
ブラックジャック、
あの私が唯一知ってる先生漫画ですから、はい、
あれもでもさやさん、アニメ見ないんですか？
え、うん、
それはいけません。
多くの方が見てないと思います。
先生どうですか、こういう発言は問題発言じゃないですか？
いや、あの、ね、まあ、ある程度あのうるせえやつらあたり
古いですな
古いって言うけど、まあ、うるせえやつらはなかなか素晴らしかったと思いますし、あれ、はい、ルパン3世とか
古いですなまあまあ今もやってますけどね、
そのくらいは。あとひょっこりひょうたん島、
それあれね人形劇
アニメじゃないけどとか。
なるほど。
あ、じゃあ三橋先生、本当にそっちの世界の…
そっちの世界って何ですか？何でしょうね、要はね、はい、あの この話するとき最後に必ず言うのは、はい、その世界の中心の国って何ですかというのは、その定義っていうのは、私はいろんな国がその国の文化を真似たがって、はい、その文化に憧れるっていうことだと思ってるわけですよ、
はい、
で50年代60年代のアメリカは本当に素敵な国だったんです、
はい、
あの時は今みたいにそんなおかしなこと考えないで、はい、みんなが働いて文化も圧倒的に流盛してて、
う
ん、日本の人たちもみんなアメリカの生活、はい、ライフスタイルに憧れたんですけど、はい、今ねそういう国がないの世界に。
いや日本ですよ、それ
今本当にそれはね可能性としてあるんですよ、でね、その中国のライフスタイル真似たいですかって言われて、イエスっていう人はいないと思うのね、
はい、
だからとアメリカはな、
本当に僕先生とアニメの話ちょっとしたかったなと思ってたのは、はい、中国でですね、あの昔有名なあの日本で新海誠監督というのが、はい、あの秒速5センチメートルという非常に優秀な秀逸な恋愛アニメがあります、はい、それで、心霊の窓というものを作りまして、全くパクってるんです ね、
そうですね。
ところがですね、それがもう本当にもうなんていうかバフンみたいなですね、ひどい話なんですね。
もうちょっとちゃんとパクれていただ
いて、パクリでもひどいですし、はい、もう話も本当にひどいあれなんで、うん、要するにその先生おっしゃったように、あの何かをパクったり真似るものことはできるわけですよ、
中国はね。
ところがそこにあるあの洗練されたライフスタイルとか、うん、洗練された演出っていうのはパクれようがないわけ
ですよ。ないですね。で
そこに憧れるアジア圏の人々、まあ、もちろんフランスもそうですけれども、まあ、そういったものっていうのは本当にこれからの日本のコンテンツの核となっていくんじゃないかと。なんで笑ってんの？
いや、ごめん。いや、いつになく熱く語ってるなと思って。
やっぱそういう、
でもなんか古谷君が前におっしゃってたんですけど、はい、なんか上から押し付けられた文化と下から上がっていく文化とは違うんだって。で最終的に強いのは下からなんだっていう。
そうですね、だってさっきも言ったように手塚先生お好きだって言いましたけど、手塚先生だけ別に国家の援助を受けたわけではなく、
ね、
池袋の時はそう のあの辺からですね、あの1円も国家になんか援助を受けてないですからね。 それで鉄腕トムを追うかきになり、うん、アニメになりで今 の、ね、アニメの基礎があるわけですから、うん、そういった意味ではあのよく中間のなんか脅威と言いますけれども、うん、文化のレベルではもう何世紀安泰だと思いますね。
でもまたそういうなんか、うん、漫画とか映画とかとまた違うんですか、音楽は意外と上から押し付けられたものが、うん、割と、まあ、ロシアとかでもそうですし、
うん、なんか
革命のための音楽であったりとか、うん、なんか宮廷のための音楽であったりとか、うん、そういうものってちょっと聞いてる？
はい、
聞いてます、ね、ちょっとさ、
いやちょっとちらっとコメントを見ようと。
そういう、うん、音楽に関してはちょっと逆なパターンが結構あって、もちろん下からのヒップホップとか苦しみの中から生まれたものも残ってますけど、うん、上からのものもすごくこう、うん、だからなんていうの、ジャンルによってすごく違うんだな。聞いてる？
聞いてる聞いてる。
ちょっとなんか全然目が合ってない感じなんですけど、うん、
はい、どうですか先生、音楽、
まあ、音楽いろんなものありますこれね。注意しなくてはいけないのは、何が正しいっていうのは分からないんでしょう、うん、例えばアニメとかゲームとかが、その中国は官製とかで、ね、あの中国政府、共産党政府がやらせようとしてるけど、あれは失敗します、
はい、
ただ音楽では成功する例もあるでしょうと、うん、でなんで日本 の、 そのアニメとかがその競争力あるかというと、うん、競争してるからですよ、ものすごく ね、うん、大きな市場で競争してるっていうのがあるんだけど、だからといって自由競争が全部正しいわけじゃなくて、うん、建設サービスがさっき言ったけどアメリカの企業と戦って全部潰れてって、うん、それで地震があった時にどうするのかっていうのもあるので、うん、その分野でどういうのが正しいのかっていうのは、これはね歴史を見ると大体わかるの。
あ、
かる。だからさっきおっしゃったように、そのまあオーケストラとかそういうまあクラシックについては上からですよね、宮廷音楽だからそもそも、
ね、
っていうのもあるし、 で日本のアニメとか漫画っていうのはこれ明らかに市場ですよ。そうですね、圧倒的な市場原理主義のもとで勝ち残ってたんだけども、どちらかが正しいってわけでもなくて分野ごとによって違うっていうのはこれは理解しないと染まるんですよ。こうやってね、市場原理は素晴らしいとかですね、上から押さえる押し付けが素晴らしいとかなっちゃうから、それがちょっと怖い。
ちなみに先生、アニメ関係で一つ質問ですが、ギアスの力を先生が持ったら、何をなさいますか。
え、俺が持ったらですか。
はい、はい、これギアスを知らない人は虚無ですけど、はい、ちょっと聞きたいんですよ。ギアスの力を先生が右目に持った時に何をされる、
うん、だって一人に一個使えるでしょ。
そうですまあ別に、
それだってギアスの力を持ったらゼロになるしかないでしょ。
あ、なりますか。
なりますよ。他に何使えてるんですか。
いや、私利私欲のため僕
とか
ちょっと怖いんで。
私利私欲
ドラゴンボールみたいなもののことを、
まあ、あれは集めないと使わないですけどね。うん、ちょっと違う。
ちょっと違う。
まあ似てるといえば似てる。なので、ね、例え古いって。まあいいや。
え、ちょっと感じ悪い。
いやいや、すみません。やっぱり先生はギアスの力を持ったら、やっぱりルルーシュみたいにゼロになる。
ゼロになると。
なるほど、ね。あとですね、さっきまたツイッターでちょっと先生に質問があったんですけれども、はい、非常に最近先生テレビとかメディアに、はい、もちろんさくらのもですけれども、うん、おされて健康に、なかなか配慮する時間もないんじゃないかと。それで先生の独自の健康法というのがあれば教えていただ
きたい。私健康じゃないもん、そもそも
そうなんです
そうなんです。
そうですよ。
なんか今日も睡眠時間がめちゃくちゃ短い。
あ、それ4時間しか寝てないんで、
ね、もう超ハード。
ただね、健康法っていう話じゃないんだけども、はい、その何でしょう、私ほら日焼けしないのね基本的に。
あ、そうなんです
か。それは
情けないんだけど、
体質で
外出ないんです。
え、外
出ない、外出ないから、
はい、引きこも
いや引きこもってるんです。仕事が引きこもりだから大体
執筆活動、
執筆活動なんだから、
はい、あ、なるほど。
だから、まあ、その人なりの健康法っていうのを全然見つけてくださいと。私に聞かないでって話で健康じゃないんだから全然ね。
現状では健康ではない。
健康じゃないですよ。そうそうそう、ひ弱なんですから
今ね。
でもさっきちょっと番組の前にお話ししてて、はい、本当になんかお体大事にしてくださいねみたいなことを言ったら、なんか僕はもう国のために命を捧げるって。
違う、言い方違う。国家のために、その身を尽くすって言ったんじゃないですか。言ったんじゃないですか。国家のお国のためにって古いですね、言い方が、ね、
結構古い、
ね、古いんですよね。なんかさやさん古いね。なんかちょっと玉上さんと付き合ってるから。
いや確かに熟成ですけど、ちょっと中身がだんだんこう、
はい、
昭和一桁世代みたいな。
そうそうそうそう、
後輩してきて
ます。ですよ、はい、例えばね、はい、
ひど
ね。あ、そうだ、僕ですね、実は最初に言うの忘れてて、今日ニュースがあったんですよ。です、ね、ニュースが、
はい、はい、
ニュースがね、あ、裏か、こっちか、これすみません、最初に言うべきだったんですが忘れて、今日は非常に楽しいお話だったんで、はい、最後にこれやってもいいかなと思ったんですけど、今日ですね、実はブータン国王が日本の国会に来られて演説されたと、
はい、
ジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュクという人です、ですね、
はい、
で、まあ、ちょっとこう時事的なニュースで気になったもんですから、この、晩餐会、陛下の晩餐会に、欠席した閣僚が民主党で4人もいるというのが、ね、この民主党政権の低たらくと合わせて、ちょっと先生にちょっとこのニュースをちょっと品評していただきたいんですが ね、
その、はい、なんでしょう、もうね、論評したくもないんですよ。マナーの問題だから、これ
そうです、
ね、常識とマナーの問題なので、はいはいはい、その時点で欠けてますよね、民主党の議員さんたちってのはね。
非常に腹立たしいのは、うん、この防衛大臣なんですけれども、
市川さん、
彼がこともあろうに、その要するにこっちより大事だと思ったからどっかの講演会に行ったみたいな、
なんか政治資金集めのなんかパーティー
で、パーティーに出て、いや、こちらの方が大事だと思いましたからこっちに来ましたって堂々と演説してるんで、なんでしょうね、そのもうなんか人外の人たちなんです、あの人たち。
人外の人たち人外魔教みたいな、
本当にですね、本当マナーと常識の問題なので、なんか論評をするに値しないなと、
はい、でこの、ナムゲルワンチュク陛下というのは非常にですね、本当に心に詰まる演説をなさいまして、はい、ちょっとだけ引用させていただきたい。これ本当に最初言うべきだったんですが、ちょっとだけ引用しましたけれども、いかなる国の国民も決してこのような苦難を経験するべきではない。これは 3.11 ですね、
はい、
しかし仮にこのような不幸がからより強くより大きく立ち上がれる国があるとすれば、それは日本と日本国民であります。私はそう確信しております、我々ブータン 事は皆様と共にあり、我々の物質的、物質的支援はつましいものでありますが、我々の友情、連帯、思いやりは心からの真実味のあるものであり、うん、ご列席の皆様、我々ブータンに暮らす者は常に日本国民を親愛なる兄弟姉妹であると考えてまいりました、ということでこういう演説をされてる、
はい、
先生どうですかね、僕感動してしまったんですけど、
そうですね、日本の総理大臣もこのぐらいの演説ができる人が、なってほしいなと
本当に素晴らしい、あの本当にあのスラッとハンサムなね奥様も美人で、
取り替えてほしいって 思っちゃいました、
本当だよね。あの僕あのちょっと先生にこのブータンって実はあの北側を中国にちょっと侵略をされている歴史がありまして、そ,、ねうんはい、あのその以外にもなんかこう天然 なんていうの、その薬草みたいなのを取りに中国人がもう勝手に漢民族が入ってきたりするっていう、うん、要するにブータンって、ちっちゃい国なわけですよ、はい、人口は70万人ぐらいしかいない、はい、ただ小さいとはいえやっぱり独立国なわけで、まあ、あのさらに陛下はですね、ブータンは小さいが強い国であるというふうに、うんまあ、自分たちのことを言ってる、
はい、
でまあ、そういう要するに経済のものと絡めると、うん、今非常に中国脅威論みたいなことがあって、
ありますね、
すごくこうなんかメディアもいつも中国中国中国ってね、うん、右も左も中国中国なんですけど、こういうなんかブータンみたいな、ちょっとあの経済的には小さいかもしれないんですけど、はい、こういう国との交流というのは今非常に必要なんじゃないかと思うんですが、うん、どうでしょうか先生。
おっしゃる通りなんですけれども、はい、そのまあ民主党でやるのかなっていうですね、
やらないでしょうね、
やらないでしょうね、
やらないからこうなってるんでしょうね、うん、どうですか、
ブータンってなんか初めてその国王側から民主化を国民に進めた国なんですよね、
はい
うん
はいはい、
なんか本当になんかそういう意味では、ね、なんかむさぼるんじゃなくて、やっぱり国民を家族のように感じるっていうのはすごい日本とすごく共通してるなと思うし、
僕あの一つ聞きたかったのはあの要するにそのこれからのグローバル化っていう問題に非常にこのブータンの問題で絡んできまして、ブータンって実は結構国王が主導で近代化というかその情報公開みたいな英語の教育とかしてるんですが、ブータンっていうのは通常そのまあ、第三世界って言ったら失礼ですが、そういう国って欧米の進んだ文化を入れると知るとこうなんか我々っていかに悲惨なのかっていうのを思い知ってこうかなりこう、まあ、昔のソ連の崩壊みたいになっていくんですが、ブータンっていうのは、まあその欧米の情報を入れつつそれでもなお物質に毒された彼らより我々の方が素晴らしいじゃないかというような国民的な合意がなされて、
はい、
これがあの昨今のグローバル化とはと似ていて全く違う方向に行ってると思うんですよね、うん、昨今のグローバル化は我々は遅れてるから彼らに合わせんといかん、はい、ところがあのブータンの場合はグローバル化の前提を入れつつも我々とは違う、うん、我々は違うんだというふうに言ってる、これはなんか新しいですね、グローバル化のモデルみたいな感じになると僕は思うんですけれど、どうですか、
それはね無理なんです、
無理ですか、
なぜかというと、うん、そのいわゆるね、その GDP ではなくて、はい、GDH で、GD? あそうです、グロースドメスティックハピネスっていう
国民幸福
指数、それをブータンはやってます、はい、それはいいんですよ、うん、でその要は物質的なものよりも幸福であろうということで国王陛下がおっしゃって、うん、ブータン国民がそれをあの、まあ、共有した上でそういう発展の仕方を目指すっていうのはそれはありなんですけど、はい、あの人口がですね1億2000万で、しかもその海にあの囲まれている日本が同じことできるかって言ったらできないんですよ、
無理ですね、
できないんです、だからね今はね多分モデルがないんですね、
あ
だからそういう意味で どこの国を目指すっていう発想はまず捨てた方がいいですね、
なるほど、
自分たちの環境条件はこうだからこういう発展モデルを目指すべきっていうのをみんなが考えるべきなんですね、でもアメリカはそれを押し付けてくるから嫌なのね、本当に自分たち方式で発展しろとかね、
そう三橋先生に、やはりその日本がその目指すとしたらどこの国がどこの国のスタイルの、はいうんやり方がいいのかっていうのを今聞こうと思ってたら、はい、そういうふうに
ない
ないってことなんです
ね、それ新しいですね、
うん、ないんですよ本当に、
ね、結構いろんな人が、はい、日本はねあのスペインみたいになるべきだみたい
なスペインなんでスペインなんですか、
今のスペインじゃなくてあのスペインってのはかつてあの非常に帝国だったけれども、はい、その衰退していってなんか国家はダメだけれども、はい、個人はハッピーみたいな、よくそういうことを言う人がいるんですね、
あ、はい、
あのイタリアになるべきだみたいなね、うん、日本はアジアのスペインになるべきだみたいなことを言う人がいるんですが、大抵そういう夢を見てなんかあっちの方にあのね、高齢者が行くと失敗するって社長もおっしゃって
ますけど、それで戻すくる
なんかあの結局これからのこういう世界情勢、はいまあ、本当に円高も進み、うん、欧州情勢も、まあ、どうなるか分からないと、でそういう中であの どういうふうな
モデル、
モデルというかそのどういうふうに例えば経済一つにとってもどういうふうに考えていったらいいのか、うん、どういうふうなものを勉強したらいいのかとか、なんかそういうふうに、
それね、簡単簡単、そのね、まあ、まあ個人はいいんでしょ、個人は別だけど、はいはい、少なくとも政治とかに興味持ったり政治家だったり、うん、その日本の国益とか考えるんであれば、うん、まず全体を見ましょうという話、うんうんね、日本の国益を考えて医療問題とかそういう話はいいからと、うん、ミクロの話だから、うん、まず全体を見ましょうということで、これ何見ればいいかというと、簡単、グロスドメスティックプロダクツ GDP、
GDP、
なぜかというと GDP っていうのはこの、まあ、さっき消費と投資と、うん、政府支出と純資産の合計って言ったけど、はい、同時に皆さんの所得の合計でもあるんですよね、うん、そういう指標なんです、だからさやさんがもらってる給与所得の所得っていうのは GDP の一部なんです、はい、だからその名目 GDP っていうのが増えていけば、みんなの所得が増えていくってことになりますよというのが大前提で、私その経済ってそもそも何のためにあるのっていうのは、
あ、それはすごい聞きたいですね、
ですよね、簡単に、その国民が豊かに同時に安全に暮らせることっていうのを実現するためだと思ってるんですね、
はい、
この2つを同時にやらなくちゃいけない、で GDP が増えないとその豊かにが実現できない、所得が増えないってことなんで、所得はまず増やす必要があるんだけど、同時にその安全にを実現するためにはその税収が増えてきちんと防衛費に投資するとか、あるいは公共事業をやって耐震化するとかですね、そういうことをやらなくちゃ、政府がやらなくちゃいけないということなんだけど、その税収の源もやっぱり GDP なんですよ。だから GDP がちゃんと増えていけば、その国民の所得が増えていって、そのね、今仮想的国みたいなのがこの地図の左側にいるでしょ、
はいはい、
左、あれとちゃんと対抗するための防衛費にお金も使えるし、日本全国の耐震化もできるしということになるんだけど、その時に GDP がただ増えればいいよっていうんだったら中国みたいになっちゃうから、それこそね、環境ぶち壊して GDP 増やしましたと、そういうことはやらないで、ちゃんとその健康とか安全とか環境とかに考慮した形で GDP を増やしましょうっていうことをやれば、大体ね、日本の問題ってこれで解決します。
日本の潜在的な成長率っていろいろ内閣府とか試算してますけど、はい、どのぐらいあるものなんですか、
潜在成長率、
ま、毎年ですけど、
それね、よくわからないんですよね、
わからない、
要はそのインフレ率が 3% ぐらいになった時の実質 GDP の成長率が潜在的な成長率なんで、 3% かもしれないし 5% かもしれないし 10% かもしれないんですよ。
じゃあインフレ率 3% で 5% だったら 2% ですか。
逆です、逆です、インフレ実質 GDP が 3% 上昇して、インフレ率 3% だったら名目 GDP 6% 増えるんで、
なるほどなるほど、
そうプラスされるんですね。
あ、なるほど。
でそのぐらいの潜在、名目 GDP の潜在成長力は普通にありますよ、日本は。
ところが今の90年代から 0.5 とか 1.2
とか、うん、そう
それが下せませんが、
それは正しい政策やってないからですよ。さっき言ったデフレギャップを埋めるために長期安い金利を利用して政府が支出するって当たり前のことさえやんないんだからね、それどころか無駄を削るってやってるけど、
なんか真逆なんで。こちらの疑惑の報道にも載ってましたけど、はい、麻生内閣の時にかなり、真っ当な
政策ですよね。あれは正しかった、正しか
った
。
麻生内閣の経済政策が正し
かった、正しかったです。
具体的なその
まず公共事業を増やしましたと、
はい、
エコ還元税、エコポイントでその、まあ、消費を増やしつつ所得を移転してあげるということをやりましたと、あと金融緩和をしましたと、この3点セットというのは結構効果が高かったんですね。
それをやった最近の90年代以降の政権で麻生内閣以外には何がありますか。
小渕内閣、
小渕
さんの時も全く同じことをしました。財政出動、減税、金融緩和と、あの時に、ね、だから橋本政権で一回成長率落ち込んだんだけど戻ったんですよ、
ね、消費税の上げたせいですかね。
まあ、橋本政権はそう、それを戻したんだけど、その後小泉政権でまたズボーンと怒っちゃったの。
なるほど、
なるほど。
ちょっとこちらの中にも中川翔一さんの、
そうなんです、
お話とか、
はい、
財務省を敵に回したために、まあ、追いやられた。
あ、それ分かんない、分かんない、分
か
んないけど、
可能性もあるかなっていうような、
状況的にそうなりそうですよね。
はい、こともお書きになられてます。
なるほど、はい、例えば、まあ、小渕さんは
99年から2000年ですね。
そのずっと前80年代とか、70年代では、まあまあ、戦後の内閣と言っちゃえばいいですけれども、はい、そういう一番最も経済的に、まあ、もちろん世界の経済の状況違うと思いますが、その小渕とか麻生的な政権というのはどういう、
池田内閣じゃないですか。
池田隼人、
そうそう、
池田隼人ですか、うん、所得倍増。
所得倍増。あの人ね、財務省出身だったんですよ。大蔵省だけど、ところが大蔵省的じゃないことをやったんですよね。
と言いますと、
ちゃんと財政出動しようと、公共事業をやろうと、うん、金融緩和しようと、うん、名目 GDP 増やそうと、いうことをちゃんとやったんですね。
じゃあ伝統的に財務省とか大蔵省はおかしいってことなんですかね。
大蔵省、大蔵省戦前からおかしいからね。
あ、そうなんだ。
あと一つ質問ですけど、はい、僕あのさっき池田坊先生って言いましたけど、僕実はもう似てる系統の先生で、はい、あの野口、うん、幸男先生と言いますよね、はい、それで僕すごい大好きな本があって、戦後日本経済史っていう新潮かなんかに連載されてるやつをまとめたんです。それで彼はあの1940年体制だっていうんですよね、うん、その統制経済の名残が戦後ずっと続いていて、だからダメなんだと、まあ、それが要するにその財務省大蔵省の指導してきたことであって、で、結局なんていうんですか、その1940年体制を打破するためには構造改革自由主義なんだという結論に行き着くんですけども、それもやっぱりさっき今話を聞いてたはちょっと違う
とかね。正直ね、構造改革とか戦後体制云々とかどうでもいいんですよ私。
どうでもいいんですか。
名目 GDP をちゃんと増えるようにしましょうよって、まずさっき言ったじゃないですか、全体を見ましょうと、それを全体を増やすためにどうしたらいいんですかって話であって、そこからこうブレイクダウンして、じゃあこれはどうしようこうしようっていう話をしなくちゃいけないのね。彼らは最初から構造改革って結論があるわけですよ。じゃあそれで名目 GDP いくら増えるの、絶対答えられませんからね。だから俺もわかんないですよ。逆にその名目 GDP をいくら増やしましょうと、これをどれだけ増やしましょうっていうのがあって、じゃあ この部分はこうしましょうこうしましょうってブレイクダウンしていけば初めて戦略というのができるんで、方向性が逆なんですよあの人たちは。こう下から上に上がろうとするんだけど、そんなことをやってもね、やるねコンサルタントはいないこの世の中に。
あの復興に関しては、
う
ん、あの
ああ、
なんか
自信ですね、
すごくなんか嫌な考え方かもしれないんですけど、はい、あのああいう被災地の状態をどんどんこう元に復旧していくことによって、はい、逆になんか日本全体も少しずつこのデフレから脱却できるんじゃないかっていう期待を
需要が生まれるということ
ですね。持ったんですね。もう被災地の方には申し訳ないんですけど、そういう希望を持ってたんですけど、今全然進んでなくて、
進んでませんね。
これはやっぱり復興にしっかり集中してやれば希望があると思います。
あのさっきのデフレギャップっていうのは需要の不足だなので、復興っていうのは需要でしょ明らかに。
そうですね、
それを普通にやるだけでいいんですよね本当は日本は、
それすらも手をつけてない、
つけないんですよね本当に。
だから阪神大震災の時は確か震災景気というか、
ありましたよ
震災需要、多少 GDP がかなりプラスにな
りました。
何パーセント、1% ぐらい確か、底上げされたと思ったんですけれども、そういうのはまあまあ、別にそれに期待するというのは不謹慎ですけれども、まあ、そういうことも非常にあり得るという
ところですね。そうです、はい、
なるほどね。なんかご質問とか、そろそろもう残り時間
が、ね、はい、短い、少しあとちょっとですね、
はい、なんかございますか先生あの先生あの最近あのさくらの明るい経済学を
教室ですね、
教室を始められて、あのどうですかその評判とか。
評判、
ええ、
あの明るい経済教室と言いながら三橋が全然明るくないって言われる俺の顔の話じゃないんだ中身の話です。
そうですか、ね、
中身の話。
結構シビアな感じのお話。
あ、本当ですか。あの結構その僕もすごく大好きで見させていただいてるんですけども、はい、結構三橋先生の理論って非常に理論明快としていて、分かりやすいんで、はい、若いこう経済学初心者みたいな人も、はい、僕も含めて非常にとっつきやすいと思うんですけれども、あの今後この経済という分野って、まあ、例えば大学でも経済学部とか、はい、経営学部とかありますけれども、結構こうなんて言うんでしょうかね、こう、まあ、人気という感じでもなかった気がするんですよ。分かりませんけど、
そうですね、
なんとなくちょっと地味な感じ、でちょっと、まあ、実学を重視するんであれば法学部行って
そうでした、ね、
とかいう感じのがあったじゃないですか、で、まあ、今まさにこういう時代なんで経済学っていうのはまた重視されていくと思うんですけれども、なんか若いこう経済を学びたいとかいう人って、多分これ見てる人も非常に多いと思うんですが、そういう人たちにこうアドバイスとか
したい、アドバイスしたいそのね、
経
済政策とか経済学っていうのは常に正しいわけじゃないんですよと、あるいは常に間違ってるわけでもないんですよと、正しい時もあれば間違ってる時もあるんですよと、これはね、新自主義だろうが権威主義だろうがね、あの市場原理主義だろうが全部同じです。 例えばそのあのさっきのフーバーさんの話しましたけど、はいはいはい、あの時 の, あの市場原理主義は間違ってたんですよ。だって GDP 半分にして成功しましたなんてありえないんで、うん、そうですね、あの時だけケインズ政策やって持ち直したからそれは正しかったんだけど、ね、戦後のアメリカがケインズ主義をまたやっちゃった時はこれはスタグフレーションを引き起こしちゃったんでこれは間違ってたの、うん、でまあ、新自由主義が交流したんだけど、うん、で今度は今あのデフレまたバブル崩壊してデフレになってる時に新自由主義やろうとしてるのもこれも間違ってて、うん、今多分ケインズ主義が正しいと思いますけども
今は
ね、うん、ただこれだって10年後にはどうなってるかわからないんで、うん、その何でもあのそう企業コンサルタントっていうのは同じソリューションを他の企業に適用することはありえないんですよ、はい、環境が違うんだから。
そうですね。
ところが経済政策はなぜか環境とか時期が変わっても同じことをやろうとするからこういう状況になっちゃうのね。
なるほど、
うん、あとなんでそれぞれの経済学者の言ってることがみんな違うのかなって。
それはあの人たちのそれがビジネスだから。
なるほど。
それで飯食ってるんですよ彼らは、だから基本的に経済政策の担当者は経済学者さんの話を聞いちゃいかんすな。
なるほど、
うん、だからビジネスなんだからそれを話すのが、うん、それが本当に今の環境に適切かどうかっていうのは分からない。
なるほど。すごいいいこと聞いた、はい、経済学者を信用しないっていうことですね。
そして、まあ、合ってるかもしれないけど、
間違ってるかもしれないけど、
はい、臨機応変に。
そうそうそうそう、
要するに、まあ、どの学問でもそうですけど、ね、昔の邪馬台国論争も今は決着ついてますから、うん、まあね、昔の間違いっていう定説も今は、ね、はい、合ってるということもあります。逆もある、う
ん、も間違えてたら間違えてたって言ってほしいですよね。
まあそうですよ ね、
生きてる人
はあのね、学者さんは、ね、絶対言わないそうです、
う
ん、
は
い、
そう、
それ間違えてるというと自分の人生否定することになっちゃうんですって。まあ、分かんないでもないんだけど、すごい迷惑ですよね。
タカジンの番組かなんかで、タカジンさんの番組かなんかで、あの竹中平蔵さんが、
やってました、
ね、今でもなんか自分は正しかったみたいな感じで、
ねえ、
ね、うん、おっしゃってた
の。でもそういうのって名目 GDP とかそういう数値で言ってほしいんですよね。何になったから正しかったと、具体的に
数字、数値が欲しいということ
です、うん、そうね、私は正しかったなんて幼稚園児でも言えるからね、うん、そんなんで。
なるほど。ということで、すみません、はい、長らくもう90分近くやってまいりましたけれども、本当に今日は勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
面白かったのでまたぜひ
またぜひお招きしたいです。
はい、ということで、あの本当に今日はたくさんの視聴者の方がもう3000人以上参りましたので、はい、またアーカイブ化して YouTube で お楽しみくださいということで、
はい、
あの今日は本当にありがとうございました。三橋隆先生です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあぜひ ご本の方も買ってください。
はい、こちらです。
はい、ありがとうございます。
みんな買ってね。
はい、どうも。はい、来週もまたお話しします。